こんにちは、ノークリサーチの岩上です。本セッションではですね、中堅中小企業を対象としたセキュリティ対策というものについて実際の調査データを交えてですね、解説をしていきたいと思います。本セッションのアジェンダです。まずはじめにですね、中堅中小企業が実際に取り組んでいるセキュリティ対策の現状、これについてですね、押さえておきたいと思います。その上でですね、昨今クラウドであったりスマートデバイスであったり、そういうものの登場によってセキュリティ対策にも変化が起きています。その中でも特に大きな変化をですね、3つご紹介していきたいと思います。その上でそうした変化を踏まえた上でですね、中堅中小企業、これに対してセキュリティ対策を提案する際の有効なアプローチ、気をつけるべき点は何か、これについて説明をしていきたいと思います。はじめに簡単にノークリサーチ、どんな会社かご紹介させてください。弊社ノークリサーチですね、いわゆるリサーチ会社に分類されるものですけれども、市場調査という活動を通じてですね、 IT を提供される販社さん、 SIさん、それから IT を利用されるユーザー企業さん、この両者をですね、橋渡しをしていこうということで、さまざまな調査活動を行っております企業です。左下に見えてますのは、日本の法人格を持つ企業の分類をですね、表したピラミッドです。従業員500人以上、これ大体ですね、数にしますと5000社ぐらいあるんですが、これがいわゆる大企業と一般的に言われるものです。で、それ以外の500人未満の企業ですね、これですね、数で言いますと18万社ぐらいあるんですけれども、これがいわゆる中堅中小企業ということになります。大企業はですね、だいたい皆様もアカウントの営業さん、専任の営業さん持たれているかと思いますし、ユーザー企業さんの側にもですね、専任の情報のシステム担当者さんいらっしゃるかと思いますので、割とこうニーズであったりは把握しやすいと思うんですね。一方、中堅中小企業、数は多いですけれども、なかなかですね、専任の情報システムの担当者さんもいらっしゃらないケースが多いですから、課題やニーズ、これがつかみづらいという面もあるかと思います。ですので、本セッションでは、この数は多いけれども、なかなか状況がつかみづらい、こういった中堅中小企業にフォーカスしてですね、セキュリティ対策の時のポイント、何が言えるかというところを見ていきたいと思います。まずは現状です。こちらのグラフはですね、ユーザー企業がどういった分野のセキュリティ投資を行っているかということを表したグラフです。セキュリティ対策と一言に言っても、いろいろな種類があります。一番上にありますのは PC だったりサーバーだったり、そういった端末あるいはネットワーク全体、そういうものを含めた統合セキュリティあるいはエンドポイントセキュリティと言われるような分野です。それ以外にもスパムメール対策だったり、ウェブアプリケーションに対する攻撃を防ぐことを目的としたメールウェブセキュリティ、あるいは最初に出てきたエンドポイント、これをですね、 SaaS 形態で提供するような形態、あるいはスマートデバイスに代表されるようなモバイル機器を対象としたモバイルセキュリティ、いろいろあるわけなんですけれども、ご覧いただければ分かりますように、エンドポイントセキュリティ、これが圧倒的に多いわけですね。で、これ中身は実質的に PC と思っていただいて間違いないです。したがってですね、中堅中小企業が今現時点で取り組んでいるセキュリティ対策というのは、ほとんど、ほぼすべてですね、PC のを対象としたマルウェア対策、これが非常に多いわけですね。ですが、これから述べますように、単に PC を守るというだけではなくて、昨今、大きな変化が訪れています。順に見ていきましょう。まず1点目が端末利用環境の多様化というところです。従来はですね、オフィスの中に存在する PC、これさえ守っていればよかったわけなんですが、冒頭からも申し上げておりますように、スマートデバイス、いろいろ出てきています。ですので、社内の PC だけではなくて、社外、オフィスの外で利用するさまざまなモバイルデバイス、スマートデバイス、こういったものもセキュリティの対象としなければならなくなってきているということがまず言えるわけですね。端末の利用環境が広がっているわけです。2点目はクラウドです。今まではですね、オフィスの中にある業務システム、これを利用すればよかったわけなので、管理すべき ID、パスワード、これも非常に限定されていました。ですが、昨今では SaaS に代表されるようなさまざまなクラウドサービス、 まあ、出てきています。で、社外に存在するシステムを利用するとなれば、ネットワークの保護のためのさまざまな機器であったりサービスであったり、まあ、こういったものも必要になってくるわけです。そうなりますと、単に社内での業務システムだけではなくて、社外社内それぞれをまたいだですね、 ID パスワードの管理、あるいはネットワークの管理、こういったより広い範囲でセキュリティ対策を考えていく必要があるということが言えます。3点目は標的型攻撃と言われるものです。こちらのキーワードですね、耳にされた方もいらっしゃるかと思いますが、これまでのマルウェアだったりスパムメールだったり、こういったものは不特定多数に対して悪意のあるコードだったりプログラムをばらまいて、まあ、誰かがそれに引っかかればよいというような考え方の攻撃だったわけですけれども、この標的型攻撃というのは最初からですね、ターゲットとなる企業に狙いを定めて攻撃を仕掛けるというところが大きく異なります。実際の例をちょっと見てみたいと思います。例えばノーク商事さんという会社があったとしましょう。山田社長さん、社長さんがいらっしゃって、それから日々兼任でですね、情報システムの管理に勤しんでいる田中君と、まあ、こういったような登場人物がいたとします。昨今では個人でもですね、 Facebook だったり Twitter といったようなソーシャルサービスを使っている例が非常に多いです。例えば山田社長さんはですね、ノーク商事で社長やってますみたいなことを、書き込んでいたり、あるいは田中君の方はですね、今日バックアップ作業があるんで帰りが遅くなりそうだよ、まあ、そんなことを Twitter でぼやいたり、まあ、こんなことは日常的に行われているわけですね。これを攻撃者が見るとどう見えるのか。例えば、あ、なるほど、ノーク商事には山田社長さんという人がいるんだな、こういうことがわかります。それから、あ、田中君というのはノーク商事で上司室の担当者なんだな、こういうことが見えてしまうわけです。そしてホームページは当然多くの企業は持っていますから、このホームページのドメイン名を見れば、多くの場合ウェブのドメイン名とメールのドメイン名を揃えているケースが多いですので、メールのドメイン名だいたい推測がつくわけですね。で、そうしますと山田社長さんも、例えば山田アットノーク何々といったような形でアドレスが推測できます。これらをすべて組み合わすと何が起きるか。例えばこんなメールを悪意のある攻撃者が書くことは可能なわけですね。社長と田中です、田中さんのふりをするわけです。で、メンテナンス必要なのでこの URL クリックしてくださいね。例えばこのメールを見ると、よく見れば例えばフロムアドレスが違っていたりとか、よく見ればわかるんですけれども、多くの場合知っている田中くんが本文にありますので、あ、これ田中くんから来たメールなんだなということで疑いもなくクリックしてしまう、こういったケースが非常に起こりやすいわけですね。で、この URL も当然一時的に作った URL ですから、 URL のフィルタリングのようなレピュテーションと言いますけれども、さまざまな方がアクセスした結果、これは危ない URL だというふうに評価するような防御方法は適用できない場合があるわけですね。このノーク商事を攻撃するためだけに立ち上げたシステム URL ということになりますので、そうしますと山田社長さんですね、これクリックしてしまう可能性が高くなるということで、これまでの不特定多数を相手にした攻撃とは全く違うような、こういった脅威というのが、中堅中小企業に対してですね、降りかかろうとしているということが言えるわけですね。このように、3つのですね、大きな変化が起きているわけなんですけれども、じゃあ今後ですね、ユーザー企業さんどう考えているか、実は気づいている面もあるよということを示すのがこちらのデータです。実際に、IT の、管理運用、そういったことをセキュリティ守る際にですね、どういった事柄が重要ですか、尋ねたものです。そうしますと、キーワードを見ていただくと、スマートデバイス、スマートフォン、タブレットといったようなキーワードが出てきたり、あるいは先ほどの標的型攻撃、これを防ぐためにはなかなかツールだけでは難しいですから、こういった攻撃があるんだよということを社員に対して教育する、まあ、そういった取り組みも必要になってきます。あるいはクラウドによって広がった情報システムを防ぐ、守るために自社内運用とクラウド双方をちゃんと管理できる仕組みが必要だ、まあ、こういうようにですね、先ほどご説明した3つの変化というのをユーザー企業の方も実は、あ、必要だよねということはある程度は気づいているということが言えるわけです。じゃあその変化を踏まえてどのように提案に持っていったらいいか、まあ、それを最後に考えてみましょう。先ほど挙げましたように、利用端末、この環境が多様化しています。クラウドサービスも登場しました。 そして標的型攻撃、これへの備えもありますということなんですが、じゃあこの3つを持ってですね、提案しに行くとどうなるかというところなんですけれども、残念ながらこの3つだけではですね、ちょっと押しが弱いというのが実情です。例えばスマートデバイス使ってセキュリティ対策いろいろしましょうというところなんですが、確かにスマートデバイスの関心非常に高いことは高いんですが、まだようやくですね、ペーパーレスのような単純な導入が始まって、もう少しこれから、業務システムとの連携に入っていこうというまだ黎明期の段階なんですね。ですのでスマートデバイスの導入効果がまだ十分得られてない段階で、セキュリティも大切なんですよということであまり強く言ってしまうと、スマートデバイスってすごくお金がかかっちゃうなと、逆効果になってしまうこともあります。もちろんこれセキュリティがスマートデバイスで後回しで良いと決して言ってるわけではないんですけれども、まだまだですね、スマートデバイスの導入効果が体感できてない状況では、これだけで強く提案するというのが通りづらいというのが現実です。それからクラウドサービス、こちらもですね、クラウドにシフトする理由の多く、動機としてはやはり安くなる、初期投資少なくて済むというところがありますので、そこであまりセキュリティも重要ですよということで、いろいろなですね、セキュリティのソリューション、優勝のものを強く言ってしまうと、本来安くなることを期待していたのにお金がかかるんじゃちょっと困るなということで、これもあまり積極的にですね、受け入れられない恐れも高いわけです。そして標的型攻撃なんですけれども、やはりですね、うちみたいに小さな会社はそうそう狙われることはないよねということをですね、言われてしまうということが多いです。実際にはそんなことはないんですけれども、なかなか実感していただけないということもあって、先ほどの3つの変化、これをそのまま単にですね、まとめて提案するだけでは実際の投資までにはなかなか結びつかないというところが、まあ、ネックでもあるわけです。で、実際先ほど見ていただくと、このよくですね、数値を見ていただくと分かりますように、3つの大きな変化に関連するような項目というのは、実は回答の割合も2割未満ということで、ちょっと少ないわけですね。じゃあ何かこれを補うものはないかということで見ていただくと、 40% 以上ニーズの高い項目があります。これ何かというと、バックアップセキュリティ資産管理、こういったですね、運用管理に分類されるようなソリューション、これをまとめてトータルで提供してくれるようなサービス、そういうものがあったら非常にいいよという方がですね、 40% 存在しているわけです。じゃあこれをうまく提案に混ぜようということになってくるわけですね。で、バックアップセキュリティ資産管理、まあ、これをですね、実際にこれが全部集まったサービスというのは、まあ、なかなか存在しないんですけれども、昨今は例えばサーバーの OS がですね、PC のバックアップを取るような機能が標準で入っていたりとか、まあ、提案次第でこの3つをうまく網羅的にカバーしたようなソリューションというのは、反社さん、SIR さんの工夫次第では構築することが十分可能になっています。この3つ今はバラバラなわけです。バックアップはバックアップでツールサービスを買う、セキュリティも買う、資産管理も買う、でそれぞれ管理もバラバラ、まあ、非常に面倒なわけですね。中堅中小企業から見ると、IT の資産を安全に使うという意味では、この3つは実は一緒なわけです。ですので、この3つをうまくソリューションの中で統合してあげて、ユーザー企業さんから見た場合には、それぞれバラバラに管理しないでもいい、まあ、そういったようなソリューションが組めればですね、先ほどの 40% このニーズを十分勝ち取ることができるわけです。で、さらにそれに加えて、まあ、こういった新しい変化が起きていますよということを伝えることによって、あ、なるほど、じゃあいろいろなことをしなきゃならないんだねということで、セキュリティも含めたこういったですね、運用管理全般に対して、まあ、積極的な投資をしてくれる、前向きになってくれる、そういうことが期待できるということが言えるかと思います。ですので、セキュリティといった場合にですね、従来は PC のマリア対策だけだったんですけれども、非常に範囲が広がっていると。で、さらにそれをですね、ユーザー企業さんに気持ちよく投資していただくためには、セキュリティだけでなくてバックアップ資産管理、こういうものも含めた統合的なソリューションでもって提案していくと、これがですね、今後のクラウド時代、スマートデバイス時代を踏まえた上での有効な活用提案ということが言えるのではないかと思います。ということで、私のセッション以上とさせていただければと思います。ご講覧誠にありがとうございました。